皆様おはようございます。一言お祈りいたしましょう。私たちの天の地なる御神様、尊いお名前を賛美いたします。日々の恵みを覚えて感謝します。今日私たちこの主の日に招いてくださって、共に礼拝のひとときを持てたことを感謝いたします。主がどうぞ真ん中にいてくださって、私たちの礼拝を主として受け入れてくださり、祝福を持ってお導きくださるようにお願いをいたします。語るものを強めてくださいますように、あなたの御言葉をまっすぐに真実にまた愛を持って語れますように助けてください。聞くお一人お一人の心を主が開いてくださるように、あなたの御言葉を受け止めることができるように助けてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日は最初に、三浦役さんの言葉を紹介したいと思います。教会では今もう数年前から三浦役を文学の読書会をですね、持っておりまして、今氷点の俗の下を読んで、もうあと1回2回で終わろうとしております。いっぱいいろんな小説を読んできたんですけれども、次は何をにしようかなというふうに、考えているところですが、あの宮城さんの本の中にというかね、その中の一つにですね、こういう言葉がありました。人間はなんと罪を犯さずにはいられない存在であろう。人間は罪を犯す存在であれば、誰でもが許し許してもらわなければならない存在であると言える。誰でも、誰でもが許し許してもらわなければならない存在であると言える。まあ本当に、そうだなと思わされるのでありますが、今日は先ほど読んだ箇所からですね、罪のことと、そしてその許しのことについて、書かれておりますが、ここをお話したいと思います。今日後で聖餐式もございますので、イエス様の例え話、この今日のこの二人の夫妻の例えがちょうど合ってるかなと思って、今日のこの箇所を選ばせていただきました。イエス様の今日の例え話は皆さんもよくご存知の、ところでありますけれども、イエス様がまずですね、なぜこのところの例えを語ったのかというその前後ですね、文脈を申し上げたいと思うんですけども、この例えの背景をまず見てまいりましょう。この例えの背景は15節からですね20節のところとつながっています。でそこには何が書いてあるかというと、教会の交わりにおいて兄弟が何かの罪を犯した場合に、2人か3人の証人も必要だということ で本人が悔い改めるようにと促して罪を告白したら許してあげなさいという教会の交わりの中で、兄弟が罪を犯した場合にどのように対処したらいいのかということが書かれているんですね。でそういう流れの中でペテロがイエス様に質問をしたということです。でペテロは何度まで許したらいいのでしょうか、7倍、でしょうかというふうに、問いかけをしているわけですね。それに対して、イエス様が本当の許しはこういうことだよと言って例え話を、話したわけであります。ペテロは、 7度まで許すべきでしょうか。当時、日本にもね、仏の顔も3度までとあるようにですね、ユダヤの社会でも3度までだったら、いいだろうっていうか、配慮してあげようっていうのがあったようですね。で、でもペテロはそれに越して7度まで、だったら、そこまでは許してあげよう、ね、それ以外は許せないかなっていう、そういうペテロは7度いったっていうのは、許すにも限度があるんだろう、限度があるというふうに考えていたのではないかなと思うんですね。3度まで、あるいは、7度まで、でそれ以上はもう許せないっていうかね、そういうこう線引きをしていたように思われます。私たちも許すことの難しさをいつも覚えておりますけれども、ここまでは許すけれども、ここ以外は、以上は許せないとかいう思いを持ってたり、小さなことは許すけれども、大きいことはなかなか許せないとか、そういうふうにこう許すということにおいても、どこかでこう線引きをですね、しているところがあるんじゃないのかなというふうに思います。でもイエス様は7に70倍許すようにと教えられました。7に70倍、ね、これは490回という意味ではありません。完全に許しなさい、ね、線引きをしないで無限に許しなさいということを、教えています。許しというのはそのようなものだと思うんですね。本当に許す、それが許しということではないでしょうか。イエス様はこう回数とかその量とかというよりも、質、許しの質的な部分、本質的な部分を今日のところで、教えているのだと思います。その中で、この例えが語られたのであります。二人の債務者の例えでありますけれども、ここ皆さんね、タラント、1万タラントっていう数字と100デナリっていうこの数字の意味がわからないと、この例えは、よくわからないと思うんです、ね、なんかピンとこないっていうことがあると思うんですね。王様がいました、家来がいっぱいいました。その一人の家来が1万タラントの、ね、負債を抱えていたと書いてあります。さて、1万タラントってどのくらいの金額になると皆さん思いますか。ちょっとこう、ね、計算をしてみたいと思うんですが、1タラントは6000デナリと言われます。6000で1デナリ、今までも出てきましたけれども、1日の賃金に値しますね。でこれ1日いくらにするかによって違うんだけど、例えば5000円にするとですね、6000デナリですから計算すると3000万円ぐらいになります。6000デナリかける5000で計算すると、そのぐらいになるんですね。それの今度1万倍ですよ。そしたらなんと3000億、ある人は1兆とか、そういうね、賃金をいくらかにするかによってですよね、もっとこう大きくなるんですけども、少なく見たとしても3000億です。もう桁違いというか、すごい莫大な、ね、数字になりますよね。それをね、の借金があったということになるわけですね。王様は、返済を求めました、ね、持ってるものを売って返せ まあ、この家来って、まあ、昔の訳はしもべって書いてあったんですけど、なんか下級の官僚じゃなくてある程度高級官僚というかね、高官じゃなかったのかなって思うんですね。いっぱいやっぱり王様に土地を任せられて財産を持ってて、それぞれ持ってた財産を持ってたから返せってね、言えたのかなというふうにこう思いますけども、この人はね、ひれ伏して猶予ください、そうすれば全てをお返しします。なんか私この家来のこの言葉はあまり誠実さがないんじゃないのかなってこう思うんですね。その場限りのね、まあ限りで言ったんじゃないんだろう、本当に返すつもりで返しますって言ったんだろうかな。もう返せないぐらいの金額ですよ、ね、それを返します。あとで悪い管理者、悪いね、家来というふうにも書いてあるんです。この人はひれ伏してね、そしてもうちょっと猶予ください、返しますからって言ってるんだけど、真意で本当に言ったんだろうか。まあそれを王様はキャッチして、このこういう心だったら許したくないな、もっと苦しめようかなっていう考え方もあったんです。彼は王様はかわいそうに思って全部免除した、書いたんですね。彼がどういう人であるかかかわらず、何か良いものがあったわけでもないでしょう、何かが、優れたところがあったからではない、どちらかというとなんかマイナスイメージが僕はあるんですよ。それでもこの人はかわいそうにと思って全部許した。これ皆さん、この例えはもうすぐ誇張してますよね。この借金の金額も考えられない金額です。でもそれを許したということもまた普通考えられない、常識外というか、こんなことありえないですよ。全部許した、ね、そういう話がここに書かれてあるんです。イエス様時々お話、例え話を非常に現実的ってよりもなんか膨らませて大きくね、こうしてるところがあるように思うんですよね。今日の箇所もそうだと思うんです。でこの人は王様からのところから外に出て行って歩いていたら同じ仲間を見つけます。あ、この人に100デナリ貸してた。100デナリというのは先の計算で言うと大体50万ぐらい、50万、先とはもう全然違いますよ、借金の大きさは。でもこの人はね、全部仲間、同じ仲間です、同僚です、首を絞めて捕まえてですね、借金を返せ、借金お前返せよと、ね、責め立てました。もう同じように彼もひれ伏して、そうすればお返しします。なんかこっちの方がなんか誠実そうな感じがしますよね。もう少し猶予ください、ね、そうすればお返ししたいと思います。こっちの方がなんかね、人としては誠実そうです。でも彼はどうしたかっていうと承知しなかった。そして負債を返すまで牢に放り込んだとこう書いているんです。王様はそのことを知ってからね、彼をもう一回捕まえて、ね、捕まえてから彼を捕まえて牢に、ね、入れたとこう 負債を返すまでね、とその中に入れてしまったことが書かれてあります。皆さん、この例えは何を教えているでしょうか。この王様は神様であるということは今でもありません。父なる神様で。そしてこの借金があった人は私たち人間。前半は神様と人間、後半は人間と人間という関係になります。この人はどうしてこういう仕打ちをしたのでしょうか。なんか憐れみの心ないですね。憐れむ心、かわいそうだな、そういう心がないと思います。この最初の家来は王様がしてくれたことをどれだけ受け止めていたんだろうか、どれだけ感謝していたんだろうか、どれだけ喜んでいたんだろうか。借金地獄ってありますけれども、それ解放されて自由になったはずです。やったしめしめって思ったかも分かりませんね。この人ここを見るとですよ、ああ借金がなくなった、しめしめ得したぐらいの気持ちだったかも分かりません。王様がしてくれたことをどれだけ受け止めていたんだろうかということを私はここ読みながら考えさせているのであります。この人間と人間ね、その部分が明らかでない中で許すことができなかった。人とちょっとしたことでも許せない、人間の姿ですよね。後半のこの許せない、許してもらったのに、もうそれもなんかこうね、危うやなところがあって、まあ、それだからこそ許せなかったっていうことがあるのが人間の姿ね、示しているんじゃないでしょうか。さて、いろんなことを教えられるんですけども、まとめたいと思います。この例えで教えることは何でしょうか。一つは、私たちは神に対して大きな負債を抱えているんだということです。ね、罪を負債、借金というふうに聖書は置き換えて語っているところがあります。負い目を負いしください、主の祈りの中にもそうですよね。罪というのをね、お金に計算している、普段はこう計算できないものでしょうけれども、借金にするとどのくらいになるのか、まあ3000億っていうことを言いましたけど、それはあくまでも数字だ。どれだけ大きいか、私たちが神様に対して罪を犯しているその量はどれだけ大きいかっていうことをここは教えているのだと思う。返すことができない、あがなうことができません。返すことができないほどです。自分ではあがなうことができないものです。二つ目は、そのような私たちに対する神様の大きな憐れみです。この家来がどういう人であったかっていう、まあどちらかとはマイナスイメージ的があるんです。そんなものであっても憐れんで許された、ね、全部 その大いなる大きな負債を免除され、ご破産にしたのであります。今日聖餐式を行おうとしております。イエス様が十字架にかけられた私たちの罪を全部背負われた、背負ってくださった。そしてこの1万タラント以上のものをイエス様が私たちを救うためにですね、十字架上で表してくださった、私たちの借金を返してくださったと言っていいと思う。十字架の贖いにおいて命を捨ててくださった、ね、お金その1万タラント以上かも分かりません。そういうものをイエス様はご自身の命に変えて、神様に私たちの代わりに代価を払ってくださった。私たちはそれによって罪の許しに預かることができています。エペソ書の2章の4節から5節をちょっと読みましょう。エペソ書の2章の4節5節を読みます。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。あなた方の行いではないって後が書いてありますが、恵みによるのです。神様の大きな憐れみ、私たちもイエス・キリストを通して与えられているのです。許すというのはここから始まるのだと思うんですね。今のネットでいろいろと検索することができます。そんなに私頼っておりませんけれども、いかに多くの人が許せなくて悩んでいるか苦しんでいるかということを投稿しています。でいろんな、ね、精神科の先生にどうしたら許せるのかというのを聞いているのもあります。あなたのために許してあげなさいとか、ね、持ってたら健康害していくので憎しみの心、怒りの心をずっと持ち続けていたらあなたの精神状態もっと悪くなる、だから許してあげなさい、あなたのため、あるいは時間がかかりますよとか、ね、そんなに許さなくてもいいんだ、そんなにとらわれなくてもいいんだ、許さないといけない、ね、そういうことにとらわれなくてもいいんだ、いろいろあります。でもそこに本当の解決があるのかなと、私は思いました。皆さん、許しの原動力は神様がどんなに私たちを許してくださったのか、どれだけ憐れんでくださったのかを私たちがいかに受け止めるかにかかっているんだと僕は思うんです。そこに許す道があるのだと思う。神様を知るということ、神の愛を知るということ、神の許しを知るということ、憐れみを知るということ、そこに私たちが許す道があるんだと聖書は教えているんじゃないでしょうか。 今日のところ最後一つ、同じように仲間に対して憐れみを持つようにと33節にあります。同じように許すようにと進めています。私が憐れんであったようにあなたも、ね、憐れんであげなさい。聖書といつも先に私が許したようにあなた方も許せ、私があなた方を憐れんだようにあなた方も憐れむようにと教えているじゃないですか。今日私たちは主の祈りを祈りました。最初に私たちは私たちの負い目を許しくださいと祈ります。そして私たちの負い目の人たちを許します。前は公約は逆だったと思う、ね、私たちの負い目の人たちを許します。それで私たちの負い目を許してください、なんか条件的に許したら許してもらえるっていうような、まあ、そういうふうに、なるところでしたけれども、そうじゃないんですよね。許しの条件で終わります。でも私は今回でも思ったことは、おっしゃられたことは、許さないっていうことは許されていないんだなということも言えるのかな。許せないということは神様の許しを本当に受け止めないのと同じじゃないのか。許されてますよ、でもそれを本当にこの家来のように受け止めてないところがあるかじゃないんだろうかと思えてなりません。だからなんかこう救いの条件みたいなね、神様天の父はあなたを許さなかったから私もあなたを許さないよと言ってですよね、なんかそういう厳しい面を見るのであります。私は許しの中に生きるということを今日テーマにしました。神様の許しの中に生き、私たちはそれがあるから今生きてるんですよ、違いますか。私は神様の許しがなかったらもう自分に絶望して太宰治じゃないけれども自殺してるかも分かりません。自分の栄養人に悩んで、誰もあなたの罪を許せよと言ってくれない、そういう中で人間はどう生きますか。死を選ぶしかないですよ。許してくれるその方がいるんだ、だから私たちは生きている、許されてるから生きている、家族が許してくれてるから生きている、周りの人が許してくれてるから生きているんじゃないですか。それが許しの中に生きるということだと思うんです。一人の話をして終わりたいと思います。トルコ人がだいぶ前ですけども、アルメニアにいるクリスチャンたちを迫害した時代がありました。アルメニア人で、少女とお兄さん2人の兄弟がいました。トルコ兵に追われて、女の子は逃げることができたけれども、お兄さんはその兵士に殺されてしまったのです。女の子少女、妹の少女は生き延びて看護師になりました。で病院で働いているわけですけども、働いていたわけですけども、そこに負傷した兵士が運ばれてきました。なんと兄を殺した兵士でありました。助けなければ死んでしまうような、もうそういう状態です。彼女は葛藤を覚えました、ね、今まで怒りとか 憎しみとかをずっと抱えていたわけです。許すことができない心、誰でもが持つ心を持っていたのでありますけども、まあ看護師っていうこともあったでしょうけども、手を差し伸べて、助けたのであります。兵士は生き返りました。で、兵士もその女の人を見て分かりました。で、こう聞いたんだそうです。なぜあなたは私のために尽くしてくれたのですか。彼女は言いました。私は私の敵を許すことを私に教える宗教を持っているからです。私はイエス様の愛を知っているからです。イエス様の神様の愛を許しを知っているからですっていうふうに置き換えていいかも分かりません。教える宗教を持っているからです。今日の話、前半と後半がありましたけれども、許された家来、許さなかった家来、私たちは神様の許し、それを本当に受け止めていく必要があるでしょう。そしてまたそういう技が進んでいくのではないんでしょうか。エペソの4章の32節、最後読んで終わりたいと思います。皆さんと声を一緒に出して読みましょうかね。エペソ書の4章の32節、今日の招きの言葉になった言葉です。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。どうぞ皆さん、なかなか許せない、そういう思いになった時に今日の聖書の箇所を開いてください、ね、3000億も許してもらったこの家来は私なんだ、受け止めて欲しいなと思います。祈りましょう。神様、言葉をありがとうございます。イエス様の例え話を学んでおりますけれども、今日は二人の被災者の家来の例えについて学びました。罪のこと、またどこまで許すべきかということが話題になったことでありますが、イエス様は完全に許しなさいと私たちに教えております。許しの難しさを覚える私たちですけれども、神様がいかに私たちを許してくださっているのか、憐れんでくださっているのかをもっと主よ受け止めれるように、もっと感謝することができるように、もっと喜ぶことができるように、そして他の人に対して優しい心、寛容な心、思いやりの心を持つことができるように、裁いて断罪するのではなくて、憐れんで許していくことのできるものとしてください。お一人お一人を神の子供として、いかに神様に愛されているかを知っている神の子供として、日々の生活、歩みができるように助けてください。一人一人の信仰をさらに強め、引き上げ、祝福してください。今日いろんな事情で集えなかった兄弟姉妹の上に、いわきを覚えている人、本当に、教会に来れない事情のある人、お一人お一人を顧みてくださるように、あなたの今日のメッセージのように憐れみに どうぞ覚えることができるように導いてください。あなたの許しをどうぞ信じることができるように助けてください。争いになるところに、憎しみや怒りで報復するのではなくて、あなたの愛と許しがどうぞその中心にありますように、そしてあなたの平和がどうぞそこに気づかれて、平和が本当にそこに打ち立てられていくことができますようにとお願い申し上げます。この祈りをイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。